今日のメッセージの中心となります聖書の箇所を朗読させていただきます。聖書の箇所ですけれども、旧約聖書第二列王記の6章の1節から7節です。旧約聖書第二列王記6章の1節から7節を朗読させていただきます。それでは朗読いたします。預言者の仲間たちがエリシャに、ご覧の通り私たちがあなたと一緒に住んでいるこの場所は狭くなりましたので、ヨルダン川に行きましょう。そこから各自一本ずつ梁にする木を切り出して、そこに私たちの住む場所を作りましょうと言うと、エリシャは行きなさいと言った。すると一人が、どうかぜひしもべたちと一緒に来てくださいと言ったので、エリシャは、では私も行こうと言って彼らと一緒に出かけた。彼らはヨルダン川に着くと木を切り倒した。一人が梁にする木を切り倒しているとき、斧の頭が水の中に落ちてしまった。彼は叫んだ。ああ主よ、あれは借り物です。神の人は言った。どこに落ちたのか。彼がその場所を示すと、エリシャは一本の枝を切ってそこに投げ込み、斧の頭を浮かばせた。彼がそれを拾い上げなさいと言ったので、その人は手を伸ばしてそれを取り上げた。以上です。このところから、浮かんだ斧の頭と題して、藤山先生より御言葉を取り継いでいただきます。
バラの花言葉は、愛を表す言葉がたくさんあるようですけれども、本数によっても花言葉が違うんだということを知りました。1本目から順番に紹介する時間はありませんが、100本のバラは何を表すかというと、 100% の愛だそうです。で、人間は 100% の愛を持っていません、残念ながら。しかし神様の愛は 100% です。そのことを信じられる方はアーメンと言いましょう。慣れてないことをするとちょっと大変ですが、今日の説教題は浮かんだ斧の頭です。実はこの列王記第1と第2に分かれていますが、今日が5回目です。ほとんど忘れていると思いますが、イスラエルの王様たちの記録集なんですね。しかし実際は預言者エリアとエリシャの活動の記録だと言っていいかと思います。エリシャは偉大な預言者エリアの後継者です。死んだ子供が生き返る出来事がありました。また敵であるアラムのナーマンという将軍の重い皮膚病がヨルダン川に7回身を浸すことによって癒されるという出来事がありましたが、そのような大きな奇跡がエリシャによってもたらされました。なのに今日の箇所はどうでもいいようなことをと思っているのは私だけかもしれませんが、なぜこんな記事をこの聖書を書いた記者が入れたのかっていうことをあまり深く詮索しない方がいいんですが、そんなバナナっていう話なんですね。しかしそこにともすると見逃しやすい信仰の秘訣が隠れているということを、私なりに発見いたしたわけです。そしてその信仰を表した無名の預言者の姿に注目したいと思いますが、第一に家を作る人々が現れてきます。この6章1節では預言者の仲間たちがエリシャに語っています。先週もお話ししたように、今の新学校にあたる預言者学校というのがギルガル、そしてベテル、ヨルダン川の近くのエリコという町にあったということが分かります。不信仰な王様たちと違って神様の言葉を力強く語る、また時には奇跡を表すエリアやエリシャから ぜひ学びたい、訓練を受けたいと願う、まあ、若者たちが集まってきて、人数が約100人に増えたということが4章の43節を見ると想像できます。100人も住める進学校があったのか。私が学んだ進学校は約80名の、まあ、進学校でした。男女合わせて4学年あったんですが、その進学生たちが、まあ、このように考えて提案したわけです。第一に、一緒に住んでいるこの場所は狭くなりました、まあ、現状認識と、そして住むには狭いという、まあ、課題、新しい場所を建てなければならないという、まあ、課題を彼らは訴えているわけです。そして教室と生活のスペースが必要だという、課題ですね。しかし予算はない。私の学んだ進学校は老朽化して、2年前から建て替えを計画して、まあ予算が6億円という数字が出てきたんです。そんなお金どこにあるだろうか。ないわけですよね。しかし今もうすぐ完成しようとしています。お金が天から降ってきたわけではないんですが、まあ本当に神様の御業としか言いようがない。そういったことの連続で、まあ、新しい建物が今できているわけです。予算はない、どうするか。新学生たちが考えたのは、あのヨルダン川に行って木を切り出して、一人一本ずつ針になる、針って皆さん、体に打つ針ではなくて、この天井に横に使われている木を針と言いますね。屋根を、あるいは天井を支える横木のことを針と言います。その針になる木を一本ずつ切り出してこようというふうに考えたわけです。まあ人間っていうのは、まあ追い込まれると不思議な力を表すというのはお互いに経験しているかと思います。まあこれはあの化粧針というそうなんですが、本当の針はこの天井の裏にあるそうです。大工さんの話によると。で、進学生たちはがぜんやる気が出てきました。まあお腹も空いているけれども、みんなで一緒にやれるっていう、まあ、そのことが、勇気づけてですね、彼らは学校総出で材木の伐採作業に出かけたわけです。まあ、今私たちはコロナでいろいろ自粛を求められています。そして社会経済活動もこれからどうなるのか、大恐慌が来るんではないかという心配をしている人もたくさんいると思います。まあ、そんな中で生きるための知恵が必要になってきます。そして個人の力では対応しきれない課題というものもいっぱい出てきます。そのような時にこの進学生たちが考えたことは、一緒に、そして一人一本ずつ、一人100本だったら大変ですけれども、一人一本ずつ力を合わせてやろうという、これはすごいですよね。そういう気持ちになれるということと、そして実際にそれに取り組めるということは素晴らしい神様の恵みだと思います。で、これが人間的な動機で始まったり、誰か力のある人とかできる人がですね、俺についてこいというふうにやっていくと、これは続かないということを、まあ、歴史は語っているわけですが、この進学生たちの姿から今も私たちは教えられることがたくさんあるように思います。何のためにということが一番重要なポイントだと言います。そして私たち信仰者は、ここ数回の礼拝で学んできたように、神の国と神の義を求めることが第一のことだと学んできました。どうしても私たちは自分の生活第一、自分の家庭第一と、もちろんそれは大事なことですが、 私たちはこの地上に住んでいながらこの世に属しているものではないということ、私たちは神の国の民としてこの世に使わされているものですから、まだまだ多くの人々が誠の神様を知らないで暗闇の中に住んでいるということを知って、その神の国から使わされてイエス・キリストというお方を、世の光としてのイエス様を伝える、また私たちはその光を受けたものとしてその光を反映するために使わされているということを覚えたいわけです。神様の栄光のために生きるときに、じゃあどうしたらできるかっていう手段が見えてくるわけです。100人が住める神学校、建物を建てようとしたときに、どうしたらそれができるかって、お金はないけれども、みんなで力をしてやればできるという手段が見えてきたわけです。神の国ファーストの生き方を私たちが目指していくならば、どのようにしたらいいかという方法や手段は見えてくるわけですね。そしてそれは大きなことだけではなくて、私たちが失った人間性、人間として立て上げられていくということにもつながってくるのではないでしょうか。私たちは人間という自覚がありますけれども、本来神様が作られた人間の姿をほとんど失ってしまっているわけです。誠の人間とはどのような存在かということは、イエス様を見ないとわからないんですね。イエス様こそ誠の人間です。ここに私たちは近づいていくわけです。そして近づいて、今成長の段階なんですけれども、そして私たちの人生、家庭、仕事が立て上げられていくというふうに聖書は教えているわけですね。優先順位は何かということを時々点検する必要があるわけです。それが家を作る人々だと言えます。第2に、そのようにして出かけた神学生たち、歌いながら行ったかもしれません。賛美歌を歌いながら行ったかもしれません。ヨルダン川に着きました。そして木が生い茂っています。木を切る作業が始まりました。ところが一人の人と三節に出てくる人物がいます。この一人はどうかぜひしもべたちと一緒に来てくださいとエリシャ校長先生に真剣に頼みました。そのことが後で、出てきますが、伐採作業が開始されましたがトラブルが発生しました。斧の頭がスポッと抜けて川に落ちてしまった。日本の川だったら透き通った川もあるわけですが、ヨルダン川は残念ながら茶色の水です。見えるわけがないんですね。そこで画像、皆さんは斧を振るったことあるでしょうか。私は薪割りの達人です。どんな太い木も倒すことができます。そしてまだそこまでは行ってないかもしれませんが、倒したい方向に倒す技術も学びました。そこまでにしますが、これは薪割りの斧とも言えますし、これは木を切り倒す鋭い斧と言えますね。そしてこれが柄です。で、斧というのは、あるいはナタもそうですが、木と、その金属がセットでこう使われる、ものというのは使っているうちに緩んでくるんですね。隙間が出てきて、外れたり抜けたりして思わぬ方向に飛んでいってしまうと人が怪我をすることもあるわけです。ですからこのジョイント、金属と木がしっかりとジョイントしていないといけないわけですが、それを補強するために、強固にするためにこのくさびというのが使われるわけです。で、このくさびがなかったらどうするか、それも経験則が必要なんですね。後でそれが出てきます。ここは私の独壇場ではないんですけど薪割り作業に人手が足りなかったらぜひ読んでください。 借り物だったんです。実はこの斧が、主よあれは借り物なんです、ぜひそれを拾って返さないといけないんです、という叫びが聞こえてきそうです。でよく考えると、借り物で使い慣れていない道具っていうのはなかなかこう最初使い物にならないということがあるんですね。私たちの信仰はどうでしょうか。まあ、そのことはないと思いますが、借り物の信仰というのがもしあったとしたら、それはほとんど役に立たないということでしょう。親がクリスチャンだから、あるいは自分は聖書をよく読んだから、あるいは教会のこともある程度知ってるから、それで信仰が生きて働くということはないわけです。私たちの信仰は本当に自分の身についた心の底から神様を、イエス・キリストを信じているという信仰こそが、この世の中で誘惑にさらされている中で生きて働く力強い神様の力になっていくわけですね。で、借り物の信仰というのは確信がないので、固く信仰に立つということが難しいわけです。キリストと天皇とどちらを選ぶかということを迫られたかつての日本のクリスチャンたちが言います。今そういうことを突きつけられたときに、自分の信仰は果たしてどうなるかということをシミュレーションすることがありますけれども、かなり厳しい選択ですね。中国で今それは毎日のように起きているわけです。電車に乗るのにも、遠くに行くのにも、駅に入るときに全部自分の名前と住所と目的を登録しないと乗れないんですね。神様の働きをしたいけれども、もうこれ以上はできないという限界を感じている人たちがたくさんいるわけです。それでも彼らは祈って祈って祈って針の穴のような場所を、あるいは政府の目の届かないところを見つけて活動するということをしています。人間的にどんなに優れていても、聖霊により頼まなければ立つことができない、また行動することができないという状況がこれから起きてくるわけです。日本もそのうちどうなるかわからないという状況ですね。しかしこの一人の人と言われる人物の優れたところは、自らの弱さと未熟さを知ってエリシャに同行を求めた。一緒に来てください、ぜひ来てください。まあ校長先生がわざわざ木を切り倒す現場に行く必要はないわけです。しかしこの一人の人は同行を求めて、そしてまあその未熟だということを知っていた、その通りに未熟だったので、その斧がですね、隙間があったのを気づかないで使っているうちに斧が抜けてしまった、しまったという状態になったわけですね。そして彼はそのことをすぐにエリシャに助けを求めたわけです。でこのことを通して教えられるのは、私たちは失敗することがたくさんあります。人多くの点で失敗をするものだとヤコブはその手紙の中に書いていますね。だから失敗をするということを前提に社会を成り立たせているイスラエルと、失敗したらどこまでも攻めてくる社会との違いというのは大きいわけです。そこが人間をどう見るかということの違いというものがあるわけです。この教会の中で失敗したら怒られるという、そんなことがあったらぜひ教えてください。しかしまあいいよいいよというだけでは済まないということもありますので、お互いに検証して、物事を立て上げていく知恵が求められますけれども、彼の姿を通して教えられることは、何かをしていくときに失敗することがある、だけどすぐにそこに自分の失敗を認めて報告し、どうしたらいいでしょうかと 訪ねていく謙遜さ、勇気が必要なのではないかと思います。失敗してそれを放っておいたら、あとはそれでおしまいですね。でも報告してどうしたらいいだろうかと考えて対策を求めていくと、知恵が与えられて、あるいはフォローする人が現れて、それを進めてくれるということがあるわけです。私たちは信仰生活の中で何を打ち込むか、打ち込むのは祈りのくさびしかないんです。祈りというくさびこそ、私たちの信仰とその行動あるいは活動をしっかりとジョイントさせてくれて、完成あるいは達成という喜びに導いてくれるわけですね。まあ、その声を聞いて、訴えを聞いて、重い腰か軽い腰か分からないですが、枝を投げて斧の頭を浮かばせたのはエリシャでしたが、全体から見れば一本の斧がなくても作業は進んだわけです。しかし聖書は無名のこの神学生のエリシャ先生に対する信頼を、そこに光を当てているということを教えられるわけです。今日の賛美の中に神の家族という歌がありましたが、欠けてはならない存在、欠けてはならない存在というフレーズがありましたが、私たちはもともとキリストの体の中に組み込まれている神の家族の一体の中に存在しているものだから、だから欠けてはならないんです。バラバラな存在だったら、まあ一人欠けても分からないかもしれませんが、最初から一つなんですね。その一つが、一つの体の中に組み込まれている一人が欠けちゃうと、もう全体もダメになってしまうぐらいの絆というものが教会の中には存在するということわけです。私たちの主に対する信頼と仲間との一体感もこのようでありたいなと願わされます。第三に急ぎますが、斧の頭が浮かぶはずのない鉄が浮かんできました。失ったものはたかが斧の頭と考えることもできますが、私たちの場合、神に対する信頼を失ったらどうなりますか。もう浮かばれません。永遠の滅びです。神様に対する、イエス様に対する初めの情熱を失ったら、あとは現状維持、熱くもぬるくもないという状態に陥りかねない。初めの愛を失ったとエペソの教会は叱責されているところがありますが、まあそれも、なんていうんですか、波があるかもしれません。いや、どうしようって私たちは悩むわけですが、イエス様は、私はあなたと共にいる、その聖霊の声を聞くためには祈りの場が、時間が欠かせないわけですね。そして新しいことに挑戦する勇気を失ったら物事は進まないわけです。そこで紹介したいこと、皆さんもよくご存知の神の国はどういう人たちのものなのかということを教えられたイエス様の御言葉を見ていきましょう。イエスに触っていただこうとして、人々がその幼子たちを身元に連れてきた。ところが弟子たちがそれを見て叱った。しかしイエスは幼子たちを呼び寄せてこう言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。誠にあなた方に告げます。子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできません。じゃあ幼子ってどんな特徴を持っているかということを皆さんも考えたらお分かりですが、昨日、まあ、娘家族が中標津に帰りました。3週間 我が家にひしめき合っていましたが、まあ2人の男の子を、と遊びましたけれども、それを見ててこう教えられるのは、もう執拗に遊んでクロリンパして抱っこしておんぶしてっていうことを一日何回求められたかわからないんですね。私は腰が痛いので、いや腰痛いから抱っこできないって断るんですけど、諦めないでせがんでくる姿を見て、幼子ってこういうふうに執拗に同じことを何度も何度も求める特徴があるなということを改めて教えられたわけです。私たちは遠慮深いので、紳士淑女なので神様に一回頼んだらもう十分かなという引いてしまうところがあるように思いますが、それでは神の国はどうなるかということですね。神の国はこのような者たちのものだとイエスも教えてくださったので、遠慮しないで必要に繰り返し神様の御心にかなった祈りは必ず聞かれると約束があるので、それを握って聞き入れられるまで、それが実現するまで祈り続けるという、私が来る時に果たして地上に信仰が見られるだろうかとイエス様も2000年前に天に帰られる時にそのことを心配しておられたんです。信仰が今薄れてきているんです。先日悲しむ能力も衰えてきていると言いましたが、信じる力も衰えてきているんです。それを私たちは今現実に現状認識をして受け止めて、果たして自分の信仰は聖書が教えている信仰と近いんだろうか遠いんだろうかということを、まああまり深刻に考えない方がいいと思いますが、幼子の信仰を教えられるわけですね。そして次の御言葉を見ていきますと、ステパノという人が出てきます。なぜ祈りの楔を打ち込むかというと、ステパノに見られるようにこの信仰と聖霊に満たされることがあるわけです。祈ってそのまま何もないということはないんです。もちろん実感として、あるいは状況が不思議にこう変化したということがすぐに起こるわけではないとしても、祈ったら祈っただけの神様からの恵みが、信仰が強められて御言葉が思い起こされて、あるいは不思議にこう内側から確信が生まれてくる、こんな私を神様が愛してくださっているという思いがもう一度こう復活してくる、そういうことを経験することがあります。皆さんもそうだと思います。ステパノは信仰と聖霊に満ちた人だから、恵みと力に満ちた、ごめんなさい言葉がいろいろと出ていますが、そのことを紹介しておきたいと思います。さて最後になりますが、祈りと御言葉と聖霊が、まあ、私たちの信仰に打ち込まれる楔だとすれば、いやそれもなかなか難しいわという場合は、給与の策ではないんですが、経験則から言わせていただくと、隙間ができた斧と、まあ、柄の関係ですが、一晩水につけておくんですね。木は水につけておけば膨張するんです。そうするとぎっちりとしまって、また使うことができるという、で祈ることもなかなかできないという場合もあるかもしれません。そこで聖書を読み続けること、聖書通読があります。皆さん今まで聖書何回読まれたでしょうか。ドキッとする人もいるかもしれませんが、もちろん下川先生のように1000回も近いほど読んでいる方もいれば、いやまだ1回も通読してないという人ももしかするといらっしゃるかもしれないんですが、人と比べないで、でも神様が与えてくださった聖書を生涯一度は読んで見る価値はあるのではないでしょうかと回りくどく言っていますけれども、この価値はもう計り知れないということなんです。 ということをお話しして、今日は終わらなければなりませんが、信仰は生きるための付属品ではありません。アクセサリーではありません。十字架にかかられたイエス様にお会いした私たちは、湖に沈みかけたペテロを引き上げられたように、イエス様が引き上げられたように、どんな状況にいる私たちをも引き上げてくださるお方であると信じて歩んでいきたいと思います。いろいろな夢や計画があり取り組んでも、途中で情熱や初めの愛や確信を失って、問題や重荷を抱えることがありますが、それでもこの無名の一人の人のように、ぜひしもべたちと一緒に来てくださいと今日も主に申し上げて、そして主が与えてくださる慰めや、そして表してくださる憐れみにすがっていくときに、私たちを失ったものを回復させていただけるということを、まあ私自身も何度も経験してきました。これからの時代、信仰の確信を持って進むこと、固く信仰に立つことが求められています。主が教えてくださったこの御言葉を心に蓄えて、一人の人のように歩んでいきましょう。お祈りいたします。天のお父様、信仰が震われ、そして信仰を捨てるか、それとも命を選ぶか、二者択一を迫られるような時代がそこに来ています。今まで私たちは自由に、何の心配もなく信仰生活を、教会生活を送ることができましたが、今世界全体が震われているような時、またこれがきっかけとなって権力者の支配欲が強まり、道徳を踏みにじり、法律も無視するような勢力が台頭してくる時代でもあります。聖書が予言しているように、今世界は変わってきていますが、その中で最後までイエス・キリストを主と告白し、この地上に神の国をもたらすための働きに参加している私たちが、ひたすらイエス様に頼り、弱いものなのに強くされるという神様の恵みに頼って歩んでいくことができるように、私たち一人一人を御手に握って導いてくださるようにお願いいたします。これから成長していく幼子たち、若者たち、そしてこの嵐のような時代に飛び込もうとしている若者たちを、あなたが強めて、神の御言葉を握って祈って信頼してついていくという、そのような信仰を与えてくださるようにお願いいたします。私たちもそのために取りなし、そして励まし、支えていくことができるように用いてください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。